つというのは家族月間と言われる時でございますけども、本日もですね、多くの方々に集まっていただきまして、また著名な方々に集まっていただきまして、このようなフォーラムを開始できますことを心より感謝申し上げます。未来構想フォーラムも今年8年目を迎えまして、回数で言いますと87回目と、おだんだんこの時がかかってくると100回目を早く見たいと思う気持ちもございますけれども、一歩一歩今年も歩んでいきたいと思います。本日は加納先生をお迎えしまして、講演を開かせていただきます。お手元に資料がございますし、私の方からもまた紹介をしたいと思うのですが、本日は先日ですね、加納先生の方を訪問された大脇代表の方より、海外の人とともにまた加納先生のご紹介をしていただく時間をお持ちしたいと思います。それでは大会の時点で未来構想戦略フォーラムの大脇代表に出ていただきまして、開会の時をしていただきます。大脇代表、よろしくお願いします。
こんばんは。今日は本当にいろんな形で皆さんのご協力あって、交流はその場を持つことができました。お勤めで遅れていらっしゃる方もいますが、時間がもったいないので、15分から始めさせていただいております。さて、今日はですね、加納社長をお迎えいたしました。私は3つのことをですね、皆様にの角度からですね、加納社長のですね、今日かなっていただく意味をですね、お話しさせていただきたいと思っております。一つですね、皆さんがお伺いしますけど、今日本に一番何が欠けていると皆さん思われるでしょうか。私が申し上げたいことと、今日は申し上げたことがあるんですが、ちょっと2、3でですね、一番今日本でこれが一番欠けていると思われることがありましたら、どうでしょうか。一人一人ちょっとご意見をいただいて、どこまで合ってるかなんですけど、どうでしょう。パク先生は在日官邸の方でいらっしゃるけど、どうでしょう。今日本をご覧になってどう感じられますか。一緒に仕事をどうぞ。いや、率直に思ってらっしゃることで、みんなそれぞれ思ってらっしゃるんです
けど、もう一度、
日本に今一番欠けてるものは一体何だろうかと、失われているものというか、一番切実に求められるものというのは何だろうか。どうぞ、田中さん、
今でいいですか。
いいですよ、どうぞ。
心ですね。
心
物優先、ブッシュ大統領のね、僕はブッシュはね、物と
分かりました。
ブッシュでした。
分かりました。もう一人、じゃあせっかくですから、じゃあ若い方はどうですか。お嬢さん、はい、どうぞ。自分のことで一番日本にかけてると思われます。
何かけてるの。分かる。
日本人としての気概ですね。大体私の似たところでありまして、それを英語で言うとハングリー精神と言いますかね、ガッツと言いますかね、やっぱり気概ですね。こうやる気というのが抜けて、これどうしてでしょうか。そういう意味でですね、これを深くやる時間はないんですけども、私はいろいろな角度があるけどもですね、総じてですね、日本人がこの現状に満足してですね、守りになっていることが一番大きいんじゃないかと、もうこれでいいってしょうがないという感じですね、これ以上苦労したくないということの表れじゃないかと思うんですね。世界へ行きますと、本当にハングリー精神でですね、本当に一生懸命の国がたくさんありますね。僕は20年ぐらい前に中国で見たときにびっくりしたのは、どんなに貧しくてもですね、お姉さんのために、あるいは弟のためにとか、ね、みんな家族がね、一生懸命貧しい中でね、我々日本が何ですか、洗濯機欲しい、テレビ欲しいといったあの時代ですね、ああいうような感じですごく伸びていました。今もおそらくまだ中国はそういうですね、ハングリー精神というのがあるんじゃないかと思いますが、世界の中でやはり貧しい国であればほどそういう国も多いんですが、かたやですね、僕は南米の各地で見たのはですね、本当にお金がないせいでですね、学校も行けずですね、結局ギャングになったり麻薬に手を染めたりですね、道を外れて、青春を浪している若者がいかに多いかということが本当に胸が痛んですね。そういうようなことで、今日本にのですね、このようなこの一番欠けているですね、このガッツなんだけど、その開拓者精神、自分が苦労しても人のつけた道を行くんじゃなくて、 自分なりにですね道をつけるという、あの高村光太郎の童貞というのがありますけどもですね、本当にあの自らが改革するそのパイオニア精神、これが僕は今一番日本にですね欠けていることであり必要なものではなかろうかと、そういう意味で、加納先生のお父さんはですね、この治安の特攻隊でですね、終戦になったものですから、帰られて、昭和22年にですね21歳でいらっしゃったそうですけども、仕事がないので結局黒姫山のですね開拓地に、行かれて、そこで開拓された、それも深川育ちの深川生まれの深川育ちですね、何もそういうね改革的なですね何かのことはできない、そういう身であるのにかかわらずですね、やっぱり命がけであればこうやってできないことないと言いますか、そういうものを見せてくださっていると思います。その本当に素晴らしい文章でですね、黒姫は山麓に生きるというある開拓者夫妻の記録、30年の記録というので、これは1976年のに発行されたものですから、それからまた30年経ってますので60数年前のですねあのことなんですけれども、本当にこの証を通してですね、文章も素晴らしいけども、本当にですね今私たち日本が受け継がなきゃならないその精神がこもってるなと、私は何度読んでもですね本当に感銘するので、ぜひ皆さんもインターネットで公開されておりますので、あのご覧になっていただきたいと思います。そういう意味でこのなぜそうなっているのか、どの文明も結局豊かになるというと自分たちで満足して守りになってしまってですね、どの文明も衰退していってます。今日本もそういうようにですね、あの物質的に豊かになったものですから、こうだんだん腐り坂のような状況、それが元気がないとか若さがないとか、こういうところにあると思うんですね。これをどうしたらいいのか、やはり私どもはですねこの未来構想でこれだけいろいろやろうとしていることは、結局自分とかあるいは自分の地域とか家族とかあるんだけど、国の将来がどうなるのか、アジアがどうなるのか、世界がどうなるのか、さらには今日海野先生が お見えになってますが、その地球環境全体から宇宙的に見てですねどうなのかというようなですね、あるさらには過去のですね先祖から未来の構想のですね歴史的な軸でもですねどうなるのか、やっぱり広がりの普遍的なですね過去現在未来にわたるですね人類的な視野を持つ、これをまあ世界観を持つとか思想を持つとか言いますけれども、見えないところを自分の問題として感じていかに生きるかということが重要だと思うんです。まあ、そういう意味で今日の第1点は、本当にそういう世界のこの現状を見ているときに、日本のですねこの視力をですね本当に世界のために生かすべきこの時であるにもかかわらず、日本の人々がですね守りに徹して、そしてこの自分の政党なり自分なりの所属の部門だけは守るために必死になっていると、こういう状況をどう打開するかということが僕は一番大切な課題じゃないかということで、そういう精神を学ぶ点にですね本当に、大変な示唆を与えていただけると思うものではあります。第2点はこの、なんて言いますか、この、お父様はですね、この加納さんのお父さんは開拓地でですね延命茶というのをですね見つけられてですね、さらにはいろんな薬草を見つけられて、それをまた今カール社長はですね、ミャンマーだとかですね、中国だとかいろんな世界各地からですね、南米からも入れていらっしゃいますが、ブレンドしてですね、本当に人間の健康にいいお茶を作ろうとして頑張っていらっしゃいまして、この前広瀬先生とお伺いしたときに、本当に28名ですか30名ぐらいのところでですね、あんな山奥に産業がないのにですね、皆さんが本当に生き生きとそういう仕事があるもんですからね、一生懸命働いていらっしゃる、本当に感動いたしました。やはり、このようなですね、薬草を生かすことの重要性は、私も体が弱くてですね、西洋医学だけがどうしても治らなくて、やっぱり漢方とかですね、ハリキューとかっていうのも10代の頃からですね、いろいろお世話になってて、ものすごく効果を自分で体で感じてたものでございます。さらに私の友人も今日も来てますけどですね、彼が出ましたが、本当にこの5月の連休でお医者がなんか、ね、見てくれない中でね、心臓が止まりそうになった、そういう時にですね、結局ある雑誌で見たですね、針でですね、なんかマッチの用事でこう耳のでつぼを言われそうで治ることがあるらしいですね。本当にですね、もう救急車で行かなきゃいけないどうしようもないような状況だったのに、それ30分ぐらいやったら本当に治ったらしいんですね。そういうように、いかにこの伝統医療のですね、というものが重要かということ、広瀬先生はそういうことをですね、世界的心臓外科医でありながら伝統医療をもう数十年研究され、世界中を本当に探っていらっしゃいます。そういう面でこの度本当に プロギリアのにもですね、本当に、喜んでですね、行ってくださって、いろんなものをですね、調べられていらっしゃいましたけれども、まあ、こういう今後ですね、今日もここにあるのはそのプロイメーマのですね、その、延命茶とかですね、さらには群馬のですね、防塵会の方々が作って群馬が推薦するこのよもぎ饅頭とかですね、ありまして、今若い方々が私の事務所の1階でですね、よくまあできたと思うんですけど、スタートいたしまして、沿道の人がすごく立ち止まってどんどんこうね、やってるね、活気が出たと言って、この私の全体のマンションの方々が喜んでいらっしゃるんですけども、まあそんなことでですね、今後ともにですね、この伝統医療の効果をですね、生かすこと、まさに昨年10月にはチャールズ皇太子、高円宮妃殿下がですね、ご案内されて、加納社長が全部このご説明されたそうですけども、まあ、本当にですね、そういう内容についてもですね、お聞きできればいいんじゃないかと。そしてということでございます。そしてこの第3点としてはですね、これをですね、単に日本だけのしないでですね、今もすでに展開しつつありますけどもですね、アフリカだとかですね、世界各地でですね、どこでもその土地にあったですね、素晴らしい薬草というかですね、ものが あるわけですよね。それを生かして現地でですね、人々がそれでもって生き、それを生きがいにし、生活的に豊かになるような、そういう仕組みを作ることこそですね、日本の国際協力の一番のモデルじゃないかと。もう広瀬先生はそのことを強くおっしゃってますし、今私らの会で国際協力を討議しますと、専門家の先生方がいつも口を揃えておっしゃることは、日本はですね、ODA を政府間レベルでね、巨大にやってるけどもですね、そんなことよりもですね、民間に回すことだから、NGO にやらせないと永続性がないんだと、民間には至らないと。私も南米とか各世界各地でですね、実質の例として一言一つだけ言いますと、100億の国際空港を作る予算のですね、それの30億しか現地に落ちなかったということを、現地のイグアスのですね、モ村長さんがちゃんと言ってましたですよね。どこに70億を消えていったのか。結局これは政府間レベルであると、日本ではなくてですね、現地の高官がですね、どんどん取ってしまうわけですよね。そういうことをいくつまでも続けてどうなるでしょうか。アメリカはすでにですね、国際協力の費用の 60% 以上をですね、民間に回して、NGO に回しているということそうです。日本はまだ 1.何% ぐらいなんですよね。で、額としてはですね、数十億なんですよ。それで計算の仕方でいろいろありますけども、せいぜい 2、3%、 そういうようなことでですね、やったやったって言ってますけども、本当の意味でだから民間もしっかりしないと、政府任せじゃなくてですね、私たちが国際協力やるんだというような立場と気持ちでですね、政府と対等にですね、政府の予算も使ってですね、どんどんこの本当の意味で日本の主力、いろんな国力を上げてですね、世界にが生きるようにですね、することこそ僕は日本の役割ではなかろうかなと痛感しているんですが、このことについては今日のテーマが国際社会と日本の使命ですので、ぜひ、長年実質的にもやってらっしゃったですね、加納先生のお話をお伺いしたいと思っております。そういうことで、私の紹介しまして、この3点ですね、ハングリー精神というものをどのようにしたらできるのか、そしてまたこういう伝統医療をですね、どのように、融合してですね、現地で根付けるようなこういうことができるのか、健康にいくことが。で、3つ目としては、本当にこの国際社会に貢献できるのは、日本はですね、政府任せではなくて国連の人も言ってるんですね、本当に私たち自身がやらなきゃいけないということの重要性です。この度司会した佐久間君はじめ若いのがですね、2度目のですね、国連ツアーを行ってきましたらですね、一番国連の本部の人々が期待しているのはですね、国家では言っても話がつかない、自主的な本当にやってくれるですね、影響力のある NGO と直接やりたいというのが国連本部の人々の切実な願いだということで、私たちが行けばぜひね、そういうところで訴えたいとおっしゃっていることを聞いて、この度も聞いております。そういうことで、ぜひ皆さんともにですね、この未来構想、今創立8周年ですが、私たちのやろうとしていることは、本当にみんなでですね、この政府任せではなくて、この世界が豊かになるようにしようということでございますので、よろしくまたご指導ご協力の方ともにお願いいたします。以上でご挨拶に返していただきます。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。それでは講演へ移っていきたいと思います。現在、株式会社黒姫和漢薬 和解薬研究所代表取締役社長、また財団法人日本健康栄養食品協会の評議員企画員を務められていらっしゃいます加納博先生より、本日は国際社会と日本の使命、90億人時代の人類と地球の共生に向けて、と題しまして講演をしていただきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、それではお手伝いをお願いします。
はい、
大丈夫ですかね。ちょっと、
あ、そうだ、電気、前の電気を消した方がいいですね。はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
大変今日は、貴重な時間をこのような形で頂戴していきますけど、ありがたく思っております。ありがとうございます。またこちらに参りましたら、一色先生、それから石川翔子様お受けさせていただきまして、一色先生にはかつてM茶の、もろもろのですね、デザイン等々のですね、ご相談も深くこのおっしゃいただきましてですね、まあ、その日には私もまだまだ駆け出しの部屋の人間として非常にご無礼なことも多々あったわけですけども、その一色先生にご行き合わせしていただいたり、また、石川社長様からは私ども大半の世間ではですね、非常にご苦労されてですね、すぐそこに地産という本社がありましたですけども、そこの武井博とも社長の会長のお話をですね、今日お聞きすることで、大変この地に参ったことをですね、縁改めて感じさせていただきます。今日は私はこのようなテーマでですね、国際社会と日本の使命ということで、タイトルをつけさせていただきまして、お話しさせていただきますが、私自身は、昭和36年6月13日生まれ、現在満47歳、来月になりますと48歳となりますが、まだまだ本当に修行中の身でございます。しかし、私の本当に師匠でもあり、なおかつ非常に尊敬する父親がですね、平成19年2月に他界いたしまして、自分が48だから、修行中の身だからといってですね、非常に引っ込んでおったんだがですね、ダメだと父親の思いを、今姿形は、肉体はないですけども、まあ、魂になっている父親の思いをですね、一生懸命伝えること、そして父親の思いというのは何だったか、まさにこの日本の使命、それから世界平和ということだと思うんですから、まあ、このような大層なテーマをですね、私自身が語るのではなくて、平成19年2月15日に他界していただきました父親と、それからその後ですね、私の母もですね、父を追うように10月に他界したんですが、この両親の思いをですね、私がこの肉体を持ってちょっと語らせていただくということで、生意気なテーマでございますが、ご容赦いただきたいと思います。それではちょっとお待ちくださいよろしいでしょうか。これは平成20年昨年の10月30日、東北御所における晩餐会でございます。この日実は皇太子殿下は皇帝国皇太子殿下は黒姫にいらっしゃったわけでございます。この日の出来事をこれから遡りながら皆さんにお話をしていきたいんですが、どうぞ消していただき
たいです
ね。ラジオのような私の顔はあったのはですが、ちょうどですね、英国皇太子殿下、それから日本の皇太子殿下、そして、ご夫人、そして雅子皇太子妃殿下、雅子様、このように語っているんですが、まあ、実はですね、この晩餐会があるからこそですね、私は長野県警、それから宮内庁の役所がですね、加藤さんあなたの役は、とにかく1時間半の工場見学をですね、無事済ますことも大事なんだけども、間違いなく15時30分きっかけに黒姫の工場を出発させろと、まあ、大変な指名を受けてですね、実は背中に冷や汗をかきながらですね、その当日過ごしておったんですが、まあ、この写真がですね、宮内庁から公開された時にですね、私は本当にですね、よかったな、自分の一つの成果は自分の会社を見ていただくことではなくて、日英、世界のその駆け足をですね、本当に 20世紀のある意味リーダーだと私は思っております。皇太子殿下、並びに皇太子殿下が、このような形でですね、歓談される姿のですね、の一つを時間ということでね、作れたことを大変嬉しく思っているんですが、じゃあお願いします。これがその先の晩餐会に先立つこと約7時間前の、出来事でございます。ちょうど皇太子殿下がですね、お付きになられた私の御所の前にお付きになられた時の様子です。この後ろ姿で立っているのが私でございます。どうぞ。そしてこのような形でですね、私どもの工場中庭にですね、殿下をお迎えしましてですね、カミラご夫人がですね、当日は雅子皇太子殿下、皇太子殿下とですね、雅子様と聖路加病院の訪問がありましたので、長野にはですね、皇太子、江古比皇太子殿下、千葉皇太子殿下がお一人で来られます。お一人で来られているわけですが、日本の皇室は、高円宮久子妃殿下をですね、一緒に同行という形でこのご配慮いただきましてですね、我が社はですね、本当に皇室と皇室と一緒にお迎えすることができたわけでございます。いろいろ私どもの工場の周りには自生の山野草もあるんですが、同時に例えばチベットのですね、薬草、チベットの薬草というと、なかなか草が生えないところなんですが、チベットの高僧たちが身につける、方位があるんですが、その方位を染める草、ラクマという草があるんですが、そのラクマという草をですね、私ここで一生懸命育てておりまして、草といいましょう、薬草ですね、これは血流改善に非常に素晴らしいですが、それよりも何よりですね、ちょうどこの年、昨年は北京五輪でございましたので、北京五輪といったら、あの裏にあった四川大地震、さらに、チベットの独立運動、その話をですね、ちょっとこの草に引っ掛けてですね、皇太子殿下に申し上げているところでございます。次お願いします。そして工場に入りまして、実際的に薬草の仕分けであったりですね、今日は連盟茶 の原料であるこれ熊笹なんですけども、熊笹の葉っぱをですね、ただいるんじゃない、ちゃんと人間の目でですね、見て機械にかける前に人間がこう寄り分けてるんですね。機械だけでは本当にもできないです。人間の手を加える、この作業をちょっとお話ししてます。日本という国は決して機械文明だけじゃなくて手作業を大事にしてるんだなんていうことでですね、お話しそして機械の様子ですね、大変ご興味持たれて、これはトウモロコシのでんぷんから作った紙でですね、ティーパックを作れる紙なんですね、あの機械なんですね。どういう機能があるか、土に戻すとそのまんま溶けて土の中で分解されるという、その布といいましょうか、紙を使ってお茶を作ることができるみたいです。このような形でお茶を飲んでいただきましてですね、今日飲んで皆様のお手元にこのやる延命茶を飲んでですね、香りはどうだなんてですね、いろいろお話をしておりますが、この手前にあるのが、4月17日のお釈迦様の、誕生日に、皆様日本ではですね、こうよくアマチャという製品なんですが、このアマチャをですね、有機栽培で作ったアマチュアもご賞味いただいております。飲んだ後ですね、本当にいや最初この薬臭いものを持ってたけど飲めるねなんてですね、飲む前ですね、しかめつらしてましたしね、飲めるねなんてですね、飲んでいただきまして、喜んでいただいたシーンでございます。私もですね、もうこれは工場見学1時間半はもう間もなく出発という時の様子なんですけども、私は背中にですね、汗一生懸命かいてですね、いるわけですね。顔で笑って背中でもたっぷり汗かいて、そんなような様子でございます。さて、テーマですね、なぜ殿下は黒姫を訪問したかと。 で今回の一番の第一目的は日英外交関係樹立150周年、時はあたかもですね、江戸時代末期の慶応の時代、日本とイギリスはですね、一つの国交を樹立してですね、英国大使館、公使館が横浜に開かれ、神戸に開かれた時代の150年です。そしてその流れを受けて、10月21日、奈良の東大寺に行かれまして、東大寺で何を見たか、東大寺で見たのはですね、世界最古の木造建築の、あのような大きな木造建築を私なんか見たんです。石積み文化を主とするヨーロッパに対して木の文化を大切にしてきた日本、石は、時間が経てばですね、日本の建物も最近コンクリート作った建物が30年40年で壊れますけども、木で作った建物は1400年、持ってるわけです。それを実際的にご覧になられ、その後シャープの中央研究所、シャープの中央研究所はソーラーパネルの研究をやってらっしゃると聞いておりますが、シャープの中央研究所に行かれていると。でさらにシャープは英国での事業展開もされているということで、そのことでの訪問をされる。そしてその後黒姫に来られているんですが、黒姫には、私もこの天の森という財団の評議員をやってますが、英国名誉大使 の, あのニコルさんが、シーダのニコル氏がいらっしゃいます。でこれは森のテーマだったんですが、プラスして当社に来られているわけです。で当社で見たのは何を見たのかというと、森で採れた原料、森の下草を買って、下草というのは笹であったりそういったものなんですが、そういったものを活用した森の再生と産業というテーマで、ご覧になり、なおかつですね、21世紀型のエネルギーとして注目されている光のエネルギー、それから土を焼いてですね、まあ、セラミックという前最近は言い方ありますが、土を焼いて、要するに土のエネルギーを使って物を育てる力の産業、生態エネルギー製法というのをご覧になったわけです。まあ、ちなみに、平成18年に韓国 の, 研究者とその光の研究ということで、私自身ソウルに行きまして、いろいろ意見交換させていただいたことも、この光のエネルギーということに関してはございます。そして最後に有機農の実践者の交流ということで、黒姫訪問のテーマはこのような形でなるわけです。お願いします。さて今年年間はですね、その折にこんなテーマで語っているわけですね。昨年はちょうどサブプライムローンから1年経ってリーマンショックが始まったばかりのことです。こんなこと言っています。金融システムの現在の混乱と、それが世界全体に及ぼしている直接的な悪影響を考えると、信用危機は本当に最も大きな関心です。しかし皆さん、私たちはあえて危険を冒して気候変動から目を離しています。世界経済の底力によってもう一度立ち直ることを私たちは願い祈っていますが、気候変動の影響は一時的なものではなく、実際のところ取り返しのつかないものとなるでしょうと。これは日本に最初に着かれたその日にですね、学士院で、基調講演された時の抜粋なんですけども、私はこのところですね、我々経済ということはもちろん非常に、私も経済人の一人として気になるところなんですが、やはり目を背けていけない問題としてこのことを定義されています。私どもの会社の企業理念、環境理念、経営理念、企業理念、理念という言い合いでも3つありましてですね、これはその中の環境理念なんですが、私の理念はこのようになっています。株式会社黒姫和解薬研究所は、和解薬事業を通して地球生命体の健康に貢献し、地味豊かな地球環境を守り、次世代につないでいく実践をし続けます。でこれもですね、理念であるけども、これは私の行動の全てでもあるわけです。次お願いします。これは私自身、ミャンマーという国に、8回、渡ってます。まあどういう理由で行き出したかっていうと、この理由です。友よ安らかつわものの会、実はミャンマー各地にはですね、日本人の戦友会の皆様が 18万人亡くなられた英霊のためにですね、パコダをたくさん建ててらっしゃいます。このパコダもですね、ご覧いただきますように1989年とか85年、古いものですと1970年代に建ててるものがあるんですが、だんだん古くなっていきます。でこのパコダをですね、まあ、パコダというのは仏舎と仏様の骨を収めたといわれている大変貴重なもの、祈りが入ったものですけども、だんだんだんだん戦友会も年を多いですね、行かれなくなる。そのことをですね、とにかくビルマ行ってですね、ミャンマ行ってですね、そこのお掃除したいですね、という声で行ったんですが、そのうちにですね、次お願いします、このいろんな学校とですね、学校に井戸を送ろうという、そしてその学校に井戸を送りながらですね、その学校の卒業生に日本人の創業を作ったパゴダもですね、一緒にこうお掃除してみたいものだという運動に結びつけていたわけであります。次お願いします。これは機械式井戸と言いまして、最後ラオスや、ラオスはそうでもないですけど、カンボジアはですね、手押しの井戸でやることで、汚染物質が混じりやすい水が出ているという報道をお聞きになられたことがあると思うんですが、まあ、私どもある程度機械式井戸でちょっと深く掘ります。そして、水を本当に汲み上げるというこういう装置なんです。はい、次お願いします。まあ、こういう子どもたちがですね、子供がこのほっぺにこの白く塗ったタナカという日焼け止めなんですが、まあ、子供たちみんな塗ってるんですが、こういう現地の子供たちがですね、日本人なんて初めて見るっていう人もたくさんいるんですね。そういうところに行って井戸を、調査したり井戸を調べたりしてですね、そういう、どうすることでですね、気をつけお願いします。ここは子供たちです。ミャンマーの学校に行ってですね、本当に日本を知っていただく、それから彼ら自身もですね、これは比較的水が出るところなんですけど、水の出ないところはですね、子どもたちが学校に行こうと思ってもやはり水汲みに行かなきゃいけない。だから学校に近いところに井戸を掘ってあげると、子どもたち水汲みに来たついでに学校来れるということがありましてですね、本当にこういうボランティアと、それから子どもたちの支援、ボランティアの支援と、それから先ほど申し上げたそのパコダのですね、日本人が作ったパコダのそういう縁を結ぶことができる、このような形の事業の展開となっています。はい、お願いします。これは、ちょうど昨年のサイクロンじゃなくて、その前にこういう、水に浸かるというんでしょうか、そのことがあった時に行った時の様子なんですが、ミャンマーの高僧が自分の出身地に、ぜひ来て調査してくれという時になります。ここで単身で渡りまして、ザ・オリの様子です。でこの時実は私ですね、ミャンマーの憲兵隊に、拘束されましてですね、約1週間、取り調べを受けてですね、当時中国からのパイプラインの方々が随分入ってて、随分そのことでその非常に複雑なんですよね。中国から支援を受けてるけども、軍事機密っていうのは相当その意識してますので、というのも軍事政権の国家ですから、この時の私は、この写真の後、一切写真っていうんでしょうかね、それがなしにですね、いるんですが、1週間拘束受ける前の様子の私であります。はい、次お願いします。そしてその後ですね、無事帰ってきた後ですね、ミャンマーから、ミャンマーの方で井戸のもういろんな事業の成果のためにお土産ですね、お土産を持ってですね訪ねてきた方とのそのお話です。まあ、これお客さん大変懐かしいと思うんですが、工場計画の時のね白衣ですけども、見ていただいております。はい、次お願いします。これはベトナムの今でもこれはこの事業で非常にやってるわけですけど、モン族の、事業というこのベトナムの厚生省に、厚生労働省ですね、日本で言えば厚生労働省に訪問しまして、延命帳をプレゼントしている様子になります。はい、お願いします。ベトナム各地、今いろいろ、その、互いの両国の、プロジェクトを組んでですね、やってるんですが、その中の一つが、お願いします。このハトムイという、この原料にも使ってるんですが、 ハトムイという原料、日本でも最近作り出してますが、ベトナムのこの産地で作っているものは非常に中の粒が非常に詰まっていていいんですね。でこれらの原料を作っていただいているわけですが、はい、お願いします。まあ、こういうラオスの国境、もうすぐそこラオス国境ですけど、そういうところにですね植えていただいて作っております。オカボ、陸島ですね、オカボと一緒に作っていただくことで、現地の方々の食料の一般的な食料のになるお米とですね、それからお金を作る換金作物としてのフトムイの同じような畑で作ってですね、取れるという仕組みを作ったモデルです。はい、お願いします。ちょうど私も行きましてですね、脱穀、日本で脱穀だというと機械脱穀ですけども、手脱穀ですね、手脱穀をしてやっている様子になります。はい、お願いします。これはモン族の子供たちですね。もうモン族はもともと中国 の内陸部にいたんですが、カミ族に追われて、ずっと流れて、ベトナム、ラオス、それからタイの北部、一部ミャンマーにもおります。これはベトナムのモン族。はい、お願いします。まあ、行きますとですね、本当にこういう見ていただくと高い標高の高いところにですね、彼らはご覧いただくと分かるんですが、もう裸足で平気でこう足が靴よりも銃が効くということでね、車は通りません。これ車が通らない、車通るように見えますけど車一切通りません。だから鳩麦を下ろしてもらう時にも子供たちが背負って降りてくる。で下に学校がありますから降りてきて、そこで、荷物を下ろしてまた勉強して登るとかですね、そういうことをやっていただいております。はい、お願いします。それからちょっと前前段がこの多くなっています。これインドのグジャラート州で地震があった時にですね、医薬品支援ということで平織の様子でございます。はい、まあもう地震あってもう随分経って、2週間ほど経ってはいたものですから、治安も安定してるんですが、まあもちろん暮らしているところはこういうところです。はい、そしてやはり、どこに行ってもですね、本当にこの子供を抱えた母親たちっていうのは本当にですね、まあ、してもですね、必死ですよね。おっぱいで子供に病気にしないように、もう子供も結構この傷を負ったりしてるんですけども、これは違う親子ですけども、本当に若いお母さんが一生懸命子供を育てて、まあ、それも皆さんにその、医薬品といいましょうかね、お薬を渡した食料を出したりさせていただきました。そしてこれが今ですね、ここはもうさっき大脇先生の話もありましたけど、非常に今頑張ってその経済成長してやりますけど、その中でも成長から取り残されてはいないけども、成長から取り残されてはいないけども、非常に今薬草作りでですね、非常に近い雲南省の雲南というところがあります。まあ、そこで有機ジャスト認定の農場からですね、最新人参というものを入れさせてもらってるんですが、実はこれが人参の根っこももちろんいいんですが、根っこじゃなくて花の成分に着眼しましてですね、京都薬科大学と研究をしまして、で花っていうのは、人参は根っこはもちろんいいんですけど、まあ、高麗人参もそうなんです。花っていうのも非常にいいんですね。花は実をつけます。この実が非常に一つ その有益な物質を持ってるんですが、ちょっとこの国際ボランティアの話はちょっとこの原料の話になりますですね。人間もそうなんですが、一番有毒性というものはどこにたまるかというと、生殖器ですね、そこに、取り入れたものがどんどん蓄積されていって、まあ、次の子孫にそういった害を起こすというメカニズムになるんですね。でこういう植物もそうなんです。植物も、農薬を含めてですね、そういうものの最後の一番濃いものはどこに残るかというと、種の花から種に。で、この農場ではその有機ジャスで農薬使わないで土作りからもう本当に、 手間暇かけて作ってもらうという、作り方をしているビジネスです。はい、お願いします。まあ、このようなあのところで花といってもですね、赤い花になるのは種でありまして、赤くなる前が本当に青い、これが花なんですね。それをこう思い出るものです。で、花を揉むのはですね、実は根っこを1年、2年、3年、4年、5年、肥やしていきます。増やして、太らしていきます。で、太らしていくときに花を覚えてですね、この大きくするわけです。花から最後右までいっちゃうと、それで命が一つ終わっちゃいますんでね、3年、4年、5年とこう何年も何年も何年もこのさせるためには花を取る。で、私どもこのなぜ花に注目したかというと、花っていうのは捨てていくんですね。非常にもったいないなと思います。もったいないというところから研究して、結果的にこのペットボトルにもですね、その一文書いてあるんですが、ちょっと暗くて見づらい、あとやからだったらまたあれですが、特許成分を私ども最初に取るに至ったんです。三七化の特許ということで、取るに至ったんです。はい、次お願いします。さて、モンゴルにも先ほど そのミャンマーの慰霊とは別にですね、モンゴル、シベリアに慰霊の旅ということで、慰霊団で抑留兵士の慰霊団ということで、これはロータリークラブの皆さんを組織しまして行ったおりの様子です。ちょうどこれはウランバートル郊外にある、収容所跡のところに建てたこの、避難ですね。ちょうど私どもが行くちょっと前に当時の小泉総理もですね、行かれたという貴重がかかっていました。本当に行ったらですね、行ったのは7月に行ったんですが、着いた時には全然風が吹いてなかったんです。この丘に行って丘から去ろうという時にものすごいつむじ風が起きてですね、今英霊たち、御霊たちがですね、ここに聞きましたねなんてですね、皆さんお話したんですが、その時のこちらはロシア語と言いましょうか、モンゴルはロシア語で記載するものでロシア語で、こちら日本語の版が入っています。機会がありまして、モンゴル行かれた行かれる機会がございましたら、ぜひ行っていただければですね、本当に荒涼たるところでたくさんの日本人が亡くなったんだなという、でその思いがですね、こう、亡くなった方の思いが何とも言えない思いで伝わってくる歌であります。これがその政府に行って、これモンゴルの副国会議長、副国会議長にご挨拶に行って、で我々ので私が一番若いです。で、私はこのモンゴル人のこの学生のダナーバト・センゲル君ですが、ダナー君は私は実はカウンセラーという立場で彼の支援をしました。で、ロータリーは米山奨学金という制度がありまして、アジアからの学生を受け入れてですね、日本の学校で学ぶという、その仕組みだったんですが、私はこの彼と2人で最後卒論をまとめてます。どんな卒論を書いたかというと、遊牧民のための移動式学校を日本の移動式都市化に学ぶというようなテーマでですね、移動式学校プログラム、それに CD ロームですね、パソコンと使って、子どもたちが初等教育、親と別れて暮らさなくても、学校に行ける仕組みということで、ありがとうございます、申し訳ございません、作っております。これは信州大学の論文としてもですね、卒業論文になってですね、非常に信州大学でも注目してくれて、これをなんとか事業化しようということですね。まだこのダナーとかいろいろやっておりますが、次お願いします。要するにこのぐらいの子どもたちもですね、含めてみんな労働力なんですね。労働力なんですが、今ご承知の通り、日本に相撲取りで来る皆さん、あの方々っていうのはもちろんたくさん稼ぐんですけども、モンゴル日本人から米を取ったら、どうなるんだっていう世界と同じように、モンゴルからですね、今羊を飼う人たちがどんどん行っちゃうんですね。どんどんみんな都市部に移動しちゃう。で、都市部はどんどん増えるんだけど、遊牧民は非常にそのモンゴルの食を支えてるんだけども、なかなか恵まれない。一番その理由は何かというと教育だったんですね。それも初等教育、初等教育の時点で都市部と もう遊牧民 の, その周辺部が差がついていっちゃうということで、なんとかですね、この子たちに、教育をということでプロジェクトでやっているプロジェクトであります。さて、ルル、私自身 の, あのそのテーマをお話ししてきましたけども、実は今日のテーマである人口爆発問題、これはいろんな説があります。もうそんなに人間増えないよという説があったりですね、場合によってですね、人類、戦争等々病気も含めてですね、調整する能力もあるよとかですね、いろいろあるわけですけども、いずれにしても今、現実はとは言いつつもですね、1950年25億人が現在は、67億人という状況であることは事実あるわけです。統計がといってもですね、このぐらいの統計は分かりませんけども、この時代この時代の統計がさほど違いがあるとは思えないわけであります。そして大事なことは、私もですね、日本青年会社というところにおったんですけど、ついこの間まで本当に50億だったんですね。我々の常識は50億だった、50億があっという間にぶち抜けてると。これは一つ以上の進化であったり、いろいろ文明のプラスの面として見ることができるんですが、じゃあもう一つどんな状況が起きているか、もう一つ言うと、これは現状ですね。中国の人口爆発、インド、アメリカ、インドネシア、こういったところがやはり中心になって人口が増えているわけです。そして、日本を中心にですね、この、日本人の女性の 85.49 歳以下、こちらの場合です、男性ですと香港79歳、日本78.5歳で、ちなみに、日本国内でいうと沖縄が長寿の県でしたけど、男性は長野県が長寿ですね、ナンバーワンなっております。このような状況です。失礼します。これは逆の国ですね、平均寿命の短い国、逆にはるかに、この部屋の平均年齢を出してもですね、はるかに若い世代の国々が、若い世代の国々が、寿命としてなっている国もあるんです。はい、次お願いします。はい、次お願いします。ごめんなさい、ちょっと一回戻していただくことになります。これが、IPCC、環境に関しての世界観のその取り決めをする機構が出した温暖化グラフの時代です。要はですね、文明 の, 発達とともに右肩上がり、でこれはこの39年、あたりをこの平均移動値でゼロに当てて、その前後で、これは2000年まで撮ってますけども、何度温度が変化したかという変化グラフにしています。ちょっと一旦戻してください。IPCC というのは、こちらに気候変動に関する政府間パネルと、で二酸化炭素の増加、オゾンホールの形成など人類による気候への影響を研究し対策を立てるため資料を提供する目的で1918年に世界気象機関と国連環境計画によって設立されたという機関が、対策を取っているんですが、日本の場合協定規定上の、リーダー議長国としてですね、いろいろその10年過ごしたわけですけども、現実的になかなかその効果というのは十分なされていない状況下にいた。お願いします。もう一度が、まとめた、その IPCC がまとめたこのグラフになります。お願いします。そして、今までこのルールちょうどその話を申し上げたんですが、これはですね、もう皆さんもいろんな場面で目に耳にする、また見たりするところの温暖化の影響は何だろうか、海面の上昇であったり、その健康面ではですね、マラリアが増えたりですね、洪水増加による伝染病の増加だとか、ということをまとめた、結果的に人間社会にもものすごい影響があるよということなんですが、次お願いします。実は結果的に先ほどの通り表していくと、今世界的に起きている問題を改めて確認してみると、1分間に150人増えて、1日に20万人、1年で8000万人が増えている状況、そして、 逆に6000万人が1年で亡くなるんだけども1億4000万人が増えてると。で貧富の拡大は、まあ、次回アメリカのテーマをお話しなさる方がいらっしゃると思いますが、南北格差の通り貧富の拡大がありですね、温暖化問題がありですね、さらに石油の枯渇が近づいている、なおかつ郷土と森が失われていると。次お願いします。しかしもうちょっと言うとですね、どういう問題があるか、まあ、上の問題は砂漠化進行、洪水問題ってあるんですが、私はこの食料と水の争奪戦というのはぜひとも避けていかなきゃいけないと、人間が長いことですね、かけてですね、その水で争うということは日本ではもう昔話になりましたけども、私の村には、まあ、村といいましょう、集落にですね、水争いの記録っていうのは、水をお互いに引くときの争い事が柏原村という村とですね、古間村であったら石合戦をしたことです。石合戦のところ本当にそれ死者出てるんですね。水争いは随所にあった。そして日本でも飢饉で亡くなってですね、娘を売るとかですね、まあ、そういう問題も昭和の初期もあったわけですね。次お願いします。このことが一番水という問題で分かりやすいのがアラブ海、アラブ海と言ってますけど内陸の湖です。そしてこれはですね、一つは干害、気候のあれだけじゃなくて、そのこの周辺でですね、カザフスタンが盛んにですね、水を引いてですね、農業をやろうということでね、やった結果だと思いやってます。まあ、いろんな理由がありますが、いずれにしてもかつてアラブ海と言われた海はもう上から撮ってですね、こちらが1989年、こちらが2003年、もうこの差わずか14年でですね、色が藻のような色になってますね。まさに消えゆく海、アラブ海、内陸ですから。これはですね、その人間が関与したその灌漑用水があるけれども、もう一つですね、これは流れ込む川が ない湖なんですね。ですから、この水というのは、よく山の伏流水っていうのは皆様ご存知だと思うんですが、山に染み込んだ水が出てくる。まさに、シベリアであったりですね、エベレストで、チベット山系であったり、まあ、そういうところの周りですね、ユーラシア大陸の周辺に、降ったその雨水や、その染み込んだ水が溢れて出てくる海だったわけですね。これがもうすでにこういう形になって、次じゃお願いします。これは衝撃的な、ここに浮き白くなっているのは塩で、もう船がこんな形で丘に登っているわけです。ですからこの周りにいた方々っていうのはもうすでに人が暮らせない状況になっているわけです。我々は水がなくなるなんていうことは水の惑星に住んでて全く、信じられないわけですが、本当にまさにこの状態がアラブ海では起きているわけです。ですから、予想事のように今我々感じて、で平和を享受してですね、文明享受してますけども、世界の中ではもうすでにですね、こういう形の進行の問題が起きてますし、アメリカではですね、砂漠化の進行というのは、難民問題を引き起こしています。ケニアも、今後もですね、あんなに森が豊かなところもどんどんサハラ砂漠が南下して食料不足が起きていると。はい、次お願いします。そしてですね、我が国の現況をもう一度振り返ってみたらですね、我が国ももう60年前突然食糧危機から変わるけど、我が社の歴史もですね、ここからスタートしてますから新たなんですが、まさにこの日本中が焼け野原だと。もちろん私自身、先ほどの光の研究で韓国に渡ったあのお話を申し上げましたが、青年会長時代に、釜山からウルサンからテグという道を自転車越えてですね、ずーっと旅したことなんですね。あの半島もですね、1950年からの戦争でまさにこういう状況があった。とにかく 今我々は文明を享受しているけども、ちょっと前まで60数年前はこの状態だった果実。私の三男、三伯の息子はですね、どうしてもお父さん広島へ行きたいと広島を連れてくるんです。彼は裸足の弦という漫画を読んでですね、痛く衝撃を受けて、この時に彼は小学校上がったばっかりですけど、幼稚園の時に読んだ裸足の弦を広島に出してるんです。贅沢県ってじゃなくて、僕は天が呼んだかったんですね。実は私、広島のこの原爆ドーム、広島の仕事行ってもですね、お恥ずかしながら、こんなにゆっくり見る機会はなかったです。息子が行ってくれたからこそです、7歳、まだ7歳、6歳のこと、広島をずっと歩かせていただいて見させていただきました。彼はですね、本当にですね、亡くなった父親の思いを受けたような子でしてですね、本当にこちらの東京に来ると、靖国神社の父さんに来ると、僕ディズニーランド行きたくないんだよ、靖国神社の横にある優秀館、名前だけしても優秀館みたいな名前だけだと、彼は、ね、まあ、小さくていいんでそういう気だったんですが、この間この時の旅行の前にですね、彼連れて行ってますけど、3月に優秀館、そして4月に広島、今度長崎行きたい、お父さん今度沖縄も行きたいよって。そしてですね、私はこの子供の姿とですね、先ほどミャンマーの子供、それからインドの子供、モンゴルの子供、そして日本の子供、それぞれ見させていただいた日本の子供、これは昭和21年舞鶴港に着く船の中で亡くなった母親を、泣いてね見送る、子です。お父さんと子、こういう風景がですね、ついこの間までの日本にあったということを我々ね忘れて、いてですね、先ほどの日本人忘れてるものの中に心というお話をですね、先生がおっしゃいました。本当に心、その心っていうのはね、物の哀れ、悲しさ、自分の大切なものを失う心で、私の母親は実は満州からの引き上げですから、船の中でたくさんこの逆光を見てるわけですね。子供が泣いて、最後泣く声が止まったと思ったらドボーン、わかるね、もう本当にそういうのが日常三種だったんだよ。もっと言うと子供が泣くもんだから、満州でね、そのソ連が来た時に子供が泣くもんだから、泣いたら荒れる、分かっちゃうと言って子供の子をして泣いた、死んだ子もたくさんいるっていう話を聞いたんですね。まあ、この写真ちょっとさせていただきます。そしてお願いします。これは本当に、子供たち、お姉ちゃん弟でですね、暮らしている子供の姿です。どんな風にしてお姉ちゃんが弟を育てた、まあ、靴磨き、国拾い、とうとう、まあ、そのうちに不良化しちゃった子たちも当時はいたと。しかし本当に今ですね、家に帰ればおやつがありですね、何があり、もうお金を出せば買えるコンビニがある、100円ショップに100円のハンバーグがある、とんでもない話ですね。稼がないと食べれない、こんな状況の日本が当時あったと。そしてその子供たちが大人たちを支えながら一生懸命来たわけですね。実はそういう中で私どもの会社もですね、開拓ということで入ってます。ちょうどこの日の開拓地の写真、ちょっとあれですけども、うちの父親たちもですね、まあ、昭和21年先ほども知覧という話をしていただいたけど、実は知覧なんとですね、もう一度この東北軍の方に呼び出され戻されまして、実は最後7月入校の陸軍高等学校の、入校在校中に実は終戦を迎えています。先ほどの開拓精神でいうとですね、実はこの陸軍高等学校の話で言いますと、私はまずは小野田博夫さん、開拓精神のもう本当に発露たる方だと思います。ルバングから引き上げてこられた昭和49年、で我が国の、まあ、その前に彼は上官の命令がないからといってですね、 一切降伏をせずに、そして上官の命令をもとにですね、もう破れた軍服じゃなくてちゃんと自分で直した、軍服を着てですね、武装解除に応じたんです。武装解除に降伏ではなくて武装解除に応じて、来られたわけでございますけども、まさに、そういう中陸軍中野学校にもう一度入っているわけです。そして陸軍が中野学校の中ではもう一人ちょっと話が脱線しますが、末津一郎先生ですね、忘れてはならない、真珠会という会を主催されてですね、台湾の方々が、日本軍のために戦い、戦後三国人という言い方が非常にふさわしくないかもしれませんけど、その中で国に帰るに帰れない、その方のために、台湾人のためのタクシー会社を作ってですね、業務に当たったりですねした、まあ、方でありますし、その後北方四島運動ですね、返還運動に、民間になりながら民間外交で外務省もできないような運動をした方がこの陸軍中野学校の出身者にいらっしゃいますけども、この末津一郎先生、そしてうちの父もですね、そんな意味で改革に食糧増産が入るということと同時に北の守りが入ったということで、この土地に改革して入った、これが妙高山という山になります。改めて、我々のこれは、中国の古来より言われている朱子最下四国平天下の一節ですが、改めてですね、最近この世界を歩きながら思うことは、日本の国という国の使命と言ってますが、まあ、これはアジアの使命とも言えるかと思いますが、世界平和を願うときに世界平和をこれ高らかに唱えることも非常に重要であるし、行動もしなくちゃいけない。しかしその前にまずあることは国が治められること、そして、国が治められる前提に家がきちっとしているということ、家がまとまっているということ、そして最後自分自身が身を納める、これが大事だろうということで、まあ、これは本当に、先人たちの教えだと思います。先ほど冒頭に地球の絵がありました。あれは上空からアフリカの角と言われているソマリア、エチオピアを撮った、写真をちょうど上空で見つけたので遊びになっています。今ソマリアはどんな国になっているか、海賊がバッコしている、なぜバッコしたのか、国が収まってないから。国が収まる前に家庭が親捨て子捨てで家庭が崩壊している、家庭が崩壊しているところから生まれた子供たちは身を収めるどころか獣のように人のものを奪う、ですから世界中から治安維持のために海軍並びに海上自衛隊が派遣されているわけです。まさに世界の中でこの逆を言っている地域があることは誰が見ても分かるわけです。ですから我が国がまずきちっと他国のことも大事だけども、この国がこの未来構想フォーラムのその一つの役を担っていると私は認識していたしますが、身を収めるための学ぶ場が非常に重要なわけです。予備学そろばん論語、これが日本の教育だったわけですけども、まさにこのお金をどうやって儲けるかという教育の前にどうやって人を生きるかという教育の重要性、これが大事だということだと思います。次お願いします。これは日本が8月15日、終戦を迎える時の昭和天皇陛下の お祝いになられた終戦の大賞でございます。正式には8月の14日に録音されたものだと思いますが、15日に NHK より熱海放送局より放送されたものです。そしてこれを奪うために、近衛部隊が反乱を起こしたりした事例をですね、8月15日日本で一番長い日ということで映画にもなりましたし、志村明さんが小説にも書かれています。その一節お願いします。私はここに西岸を見るわけです。原子爆弾を落とされ、本当にその国が空襲にありですね、本当にそのズタズタになった中で 少年の陛下が思ったことをすれば我が身を助けてくれという思いでもなかったし、ただ単に負けたから手を挙げようでもなかったということです。ちょっと読ませていただくと、チームは天国とともに終始東亜の解放に協力せる小明法に対し遺憾の意を表せざるを得ず、天国市民にして先人に死し職域に順次悲鳴に倒れたる者及びその遺族に思いをいたせば五代ために咲くかつ戦勝を負い災禍を被り家業を失いたる者の構成に至りては真の深く信念するところなり、思うに今後天国の受くべき苦難はもとより尋常にあらず、何時市民の中情も真よくこれを知るしかれども、真は自分の赴くところ耐え敵を耐え忍び敵を忍びもって万世のために耐えようやかんと申す。前段非常に重要なことなんですが、この万世のために耐えようやかんと申す、要するに、永遠の平和づくりを我々日本人という、この終戦をですね、単に軍で負けたとか政治で負けたという以上に一つの大きな流れのためにこの万世に大変に万世のために大変を抱かんと欲す、このためにこの戦があったということの前段、私はというふうに感じております。次にお願いします。私どもの会社では一番、会社の大事な場として延命堂ということを大事にします。これは私父と父が亡くなる2年前に父さんこの雪の中で写真撮りましょうってですね、2人で撮った写真なんですが、延命堂には失礼します、実は南光社楠木正成公の御霊をお祭りした南光社がお祭りしたものです。こちらの方もちょっと読ませていただきます。印大南光清中和軍陸軍中野学校南光社が終戦の対象により昭和20年8月15日群馬県富岡中学校校庭において褒章式祭り比例で見送る火炎は竜神と化して石庭に登っていく、この尊拝を密かに奉仕し次来この地信州延命堂に南光社を祭り風雪とともに現在に至る、濃い根の悪が我ら師匠五国の鬼となり西岸万世に太平を開くの一刀たらんとする講座を相次ぎ相伝えることを魂魄熱湯していた。私は父が亡くなるまでですね延命堂にお参りには行きますけども、この印をですねしっかり読むこともなかったんですね。そして読んでもですねただこう読みただこう読んでた。今回ですね、自分の父親が亡くなった後ですねじっくり読んでみたときに、なるほど、七章五穀の意となり、この部分はもちろんこの願い思いその強い思いということなんですが、西岸万世に太陽を抱くの一刀たらんとする志を相次ぎ相次なることを魂魄熱湯してやる、要するに今の代だけで平和が終わったんじゃダメです。我が子もその次の代その次の代もその次の代もこの運動を伝えていかんと。ですから、果実2月26日に四谷中央林業婦人会でお話しさせていただいたのもこのことだったんです。226事件の日になりましたけれども、昭和維新という運動にですね邁進された方々のその決起したその日にですね四谷でお話をさせてもらったんですが、どうしてもこの昭和天皇の陛下の思い、いろんな解釈歴史的な解釈はあるかもしれませんけれども、少なくとも終戦のその日に、少年の陛下は万世に太陽を開く永遠の平和を日本のみならず世界中に求めなければいけないということで作ったわけです。たくさん亡くなった方の悔しさや悲しさは分かる、しかし我々は世界平和のために一旦国を開くという大決断だったわけです。次お願いします。これは楠木正成公の息子楠木正成公が、最後与一日で八千里で刻んだと言われている時世の句であります。 帰らずとかねて思えばあっさり亡き数にいる直そうと直そう務む楠木正さん、これはあの青が茂れる桜色という、歌でですね親子の別れを歌った、歌がございますが、最後に父親の思いを受けて父親が亡き後北朝を支えた足利軍と南朝方であってこの楠木が大決戦最後してこの亡くなっていく時の志の歌です。お願いします。私は父が目指したものはですね、一国の狭い意味での日本だけが正しい、日本だけが間違ってない、日本だけが正しいといった小さな国粋主義ではなかったと思います。この父はですね、開拓に入り文教上の教員をしながら子供たちのために大道記者をしたわけですけども、父がよく言わないの前で食い物、食べ物あるでしょ、昔の文教上の子たちはね、馬糞の中にある馬の消化してない豆かす食べてお腹満たした子たちにいるんだよ、と言ってうちの父がですね私に語ったわけです。だから企業はこの地域のための皆さんのためにしっかり守らないとダメだよ、しかし地域のためだけに守るような企業だ、やはり今日の企業を通じてですね、世界にその思いが伝わっていくような経営じゃなくちゃいけないよ、これが父の教えでした。まあ、亡くなった後もですね、本当にその言葉、要するに生きるということの言葉、開拓時代のその苦節の言葉と私なんか刻まれるんですが、もう一度次お願いしたいと思います。果実、広瀬照夫先生が大脇先生とですね、お見えになったわけです。嬉しかったです。ここに、なんと刻まれたのか、これは両親の墓標でありますけれども、黒姫の石をですね、二人の墓標とさせていただきまして、ここに荒野に火をともせ、開拓精神の文字を刻ませていただきました。父、母、母が亡くなってちょうど1年目に二人の、遺骨をですね、この黒姫の大地に埋めさせていただいたわけですけども、なんて字を刻もうか、ずいぶん迷ったんですが、やはり荒野に火をともせ、父が、終始自分の精神としたこの荒野に火をともせ、要するに道なきところに道を作りですね、家なきところに家を建てですね、畑なきところに畑を作り、人を住まうところに人が住む、その環境を作る、これが開拓スピリットであります。荒野に火をともせ、一灯が灯されたことによってそこに人が集まる、まあ、その精神、私は広先生が父よりも一つだけお年が若くいていらっしゃったんですが、本当に広先生は私は自分の父親のように感じたシーンがあります。今日は先生が頂戴したカウスをですね、私、身につけてるんですが、ちょうど先生クリームが来た時、頭の人がご用意をされないで、ヘアクリームとかご用意されないで来られたんですから、私は先生じゃあご用意しますよですね。でチャールズ皇太子殿下をお招きした時にちょっと私きれいにしました、ちょっと広めのお問い合わせ先生と一緒に入りましたですね、先生のこの、83歳になる先生の頭をですね、大変ですね、ご無礼しますと私の先生の頭をセットさせていただきますとですね、セットさせていただきました。実はですね、亡くなる時に父がですね、2人で日本赤十字病院に父を連れてですね、あんまりにもちょっと痛いというもんですから行った時に、父と2人でトイレに入ったんですね、男性用トイレのちょっと広いところに入りまして、入った時に、測るね、俺は今このおしっこする時に一番痛いんだっつって、そんな話をですね、父が私にしてくれたわけですけども、まさにですね、その時のトイレのシーンとですね、広先生と一緒に入ったトイレのシーンが全く軸を越えて一つにつながりましたですね。あの時に父が、その後父はもうそのまま、声さっきまで喋ってたのにポッて言っちゃったんですからね、それっきり俺おしっこするのが痛いんだよって言った父のその生々しい、お前には黙ってたけどおしっこに行くのは辛いんだよ、お母さんたちにも言えないって いうその、言葉を聞いて、その土佐の歴史絆が申し訳なかったな。で、ヒロ先生がですね、同じようにですね、悪いね、社長はな。それで講演会があったんですけどね、まあ、本当に時空を超えて、今回、ヒロ先生に引き合わせさせていただいて、本当に感謝することなんですが、改めて最後に、この時間もですね、来たところで締めさせていただきますが、いろんな見方があると思います。いろんな見方があると思うんです。私はですね、今我々が忘れちゃいけないのは、縦の流れへの感謝と責任。私どもの会社の企業理念の一つに、一つと言いましょう。企業理念はですね、株式会社黒姫若いの研究所は、お客様の健康に貢献することによって、お客様の生活に喜びと感動を創造することです。株式会社黒姫若い研究所は、お客様の健康に貢献することによって社員の人生に感動と喜びを創造することです。まあ、この2つは一般的なんです。もう一つ、株式会社黒姫若い研究所の目的は、企業活動を通じて日本民族、国家、地域社会に貢献することですという一節なんです。そしてこの一節を解説文として、私の企業理念の解説文があるんですが、したときに、民族への貢献、日本民族の貢献と書いてあるんです。これは単に日本民族の貢献になります。うちの会社には中国から来た方もいます。韓国から来た方もいらっしゃいます。また私はモンゴルの学生をうちの会社でアルバイトしてもらった。いろんな民族がいらっしゃる。また縁もある。狭い意味での日本民族の貢献ではなくて、広い意味なんですが、しかしまずは自分の民族の歴史を知って、自分の民族のその流れにですね、その一つの誇りとですね、使命感を持った時にですね、他国にへの理解と尊敬の念が生まれる。ですからまず自国の歴史、自国の文化に対しての徹底的なですね、思いっていうのが大事だと。その徹底的な思いが今度世界につながる。ですから、私はいたずらなグローバリゼーション、要するに世界という捉え方ではなくて、まず先ほど、四国平原からですね、その彩花、というその部分にですね、この表させていただきましたが、我が身の中に流れている両親の血、我が身の中に流れている次の子孫への思い、これがですね、大事なんだと。それがあって初めてですね、世界に通じる人物になりし、仕事ができるんじゃないかなと強く思っております。以上、雑白な話をですね、このような形でパンのスパーコンでまとめさせていただきましたけども、もし不明な点ありましたら、なんかこの後、質疑ということが、あるというふうに、伺っておりますので、その場でお答えさせていただきたいと思っております。いただいた時間、若干5分早かったですね。
はい、そうですね。
よろしいですか。ちょっとまとめしちゃったので、5分は早いですけども、一旦締めさせていただきます。本日は本当にこのような機会、ご清聴いただきまして感謝いたします。ありがとうございました。
私の方が若いんですけども、すごいこうパワーをいただきましてですね、後ろの方で話を聞きながら負けられないとですね、後ろの方で思わさせていただきました。この後はですね、まずコメントの時間ということで、チョン・シドン先生に出ていただきまして、5分10分ほどの、まあ、この先生の加納先生のお話を受けて感じたことを話していただきまして、その後15分ほど休憩、その後に質疑応答、30分ほど時間が許す限りしていこうと思っておりますので、まずはコメントとしまして、チョン・シドン先生をご紹介いたしまして、コメントいただきたいと思います。たくさんの役職に就かれていますので、代表的な2つのものだけご紹介させていただきます。留日韓国民歩道救援協会会長、また在日朝鮮南道道民会副会長をされております。著書といたしまして、北も南も日本も我が祖国とございます。それでは孫志郎先生にコメントいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
10分もいいですから、10分、あ、15分までだから10分か。
まあ、素晴らしいお話を聞かせていただきました。まあ、私は、まあ、在日の韓国人2世、日本で生まれたんですね。まあ、戦前で生まれましたから、日本人として生まれ、日本の敗戦とともに、まあ、無国籍になりました。いわゆる三国人、それ そして朝鮮人で韓国の大韓民国の政府自立で、まあ、大韓民国の国籍を回復した一人であります。まあ、先ほど私著書ということで生まれたのは日本ですから、まあ、日本もいわゆる南も北も我が祖国ということで、まあ、今日は大きなテーマの中にいわゆる何て言いますかね、ハングリー精神、開拓精神だということもありました。健康問題、国際に貢献するという、まあ、私は客観的に見てですね、まあ、過去の日韓韓日の関係の近くて両の手が近いですね、近くても遠かったその関係を、まあ、近くて近い関係にするということにおいて、先ほど、まあ、昭和天皇125代続いたですね、昭和天皇のそういう終戦の消息という小説ですかね、そういうことを聞かせていただきました。まあ一言にですね、まあ、この国際貢献、まあ、開拓というものは、まあ、小涌先生もそうですけども、まあ、道なき道を開拓して87回という長い歳月にねやってこられたことにおいては、まあ、敬意を表すとおりですね。やはり日本が、私としては日本がですね、どうしてこう発展したかと、戦後ですね、廃墟の中から、私も、3日前広島から帰ってまいりました。そちらの講演会があったものですね。そしてその廃墟の中から、まあ、立ち上がったということにおいては、まあ、こうしてちょっと、まあ、私が、まあ、韓国人が言うに客観的に見たときですね、例えば明治天皇睦仁ですね、で大正天皇義仁、昭和天皇広仁、平成天皇は明仁、皇太子天皇は成仁ですね。そこに仁というものを背負ってますね。仁、仁とは儒教におけるそのから出てる仁ですね。で仏教における慈愛、まあ、キリスト教における愛ですね。これはまあために生きることですね。まあ、ために生きることが何て言いますかね、そこに私が入れば偽物なわけです。わかりますかね、一応感じておいてくださいね。ために生きれば素晴らしいけど、私のために、他のために生きるときに本当のために生きることになるんですけども、私が入らなければいいと思うわけです。まあ、それで少しですね、先ほど終戦の陛下の、私自身全部暗記してないんですけども、今だいたいパッと見てですね、映画でよく出ますね、深深く世界の体制と帝国の現状をここに鑑み、中例は南時新民につく、神話帝国制をして米英しその主国に対してその共同宣言を受諾する旨通告せしめたに、神自分の赴くまま耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、先ほど言いましたね、万世のために大義を開かんと欲し、ここに中央な、何時神秘地の意を大勢をとです。まさに未来のためにですね。だからこの日本の本来これ世界のために、確かに何ていうかね、私たちの中においては、ね、企業という個人、まあ、日本においては、会社のところは群馬県ですか、
長野県です、
長野県ですか、まあ、近くに群馬県ありますね。内村監督は、私は国のために、国は世界のために、世界はキリストのために、全ては神のためという、まあ、そういう意味でね、企業というものに対して生きるというね、誰よりも自分の郷土を愛し、国を愛し、いわゆるよく言われてますね、愛天愛人愛国というね、私は今日のお話聞かせていただきまして、本当に共鳴するところがたくさんあります。まあ、今日ここに書いてないですけど、私も健康産業を少しですね関係してるわけですよ。医薬品、まあ、健康食品、化粧の化粧品というものはあんまり企業は入れなかったんですけども、まあ、そういう意味において、近江商人のいわゆる衝動ですね、売ってよし、買ってよし、社会よしということね、まあ、分断というかね、一人がもう独占するんじゃなくて、やはり売った人も買った人も、社会にも貢献できると、まあ、そういう意味で、今日のですね、この大きな3つの柱としての開拓精神の、ハングリー精神ですね、まあ、そういう意味において、満蒙開拓団とか、いわゆるブラジルとかハワイとか、多くに苦労されたと思うわけですよ。しかしその中においてこの戦争ということを見たときですね、今日戦争の話も出ましたしね、第一次世界大戦、第一次世界大戦ではドイツがですね、この、第一次の戦争を起こしたわけですよ。その時に 95% が軍人だったんです、死亡したのは。で、一般人は 5% ですよ。第二次世界大戦は 52% が軍人なんですよ。 で民間人が 48% ですよ。その次終わってですね、国連ができた後、韓国の乱、我が祖国ですね、これは 16% が軍人で 84% が民間人だったよ。民間人だったんですよ。またベトナム戦争、1975年の4月30日米軍が撤退しました。その時に軍人は 5% ですよ。 95% は民間人ですよ。今も起こっているこのイラクですね、イラク戦争は何か、米軍は4000名が亡くなったわけですよ。しかしイラクの兵は65万名が亡くなっているわけですね。そして国外に出た難民ですね、難民は400万ですよ。これは WHO の発表なんですよ。そしてまた英国のこの2008年に発表されました。そして2006年の時にもですね、イギリスのその調査機関の発表の中においても、やはりそういうような悲惨なですね、いわゆる人間が作り上げた化学兵器がですね、大量破壊兵器が関係のないこの一般のいわゆる人民に被害を及ぼしていることにおいて、我々は平和というものに対することを考えるときですね、私のいつものモットーはですね、まあ、コメントになるかどうかわからないけれども、いわゆる平和運動といったらどうですかね、左翼の方がね叫ぶわけですよ、平和運動、まあ、長野県ですから松代のところには大本営のね将来を作ろうとしたところには戦の時間があるわけですよ。私は左翼以上の平和運動をやらなきゃダメです。右翼以上の愛国運動、それが本当の意味でね、左翼はその平和運動の独占じゃなくて、我々はそれ以上の平和を叫ばなきゃならないし、また先ほど国粋ということもあったんですけども、 愛国というのは悪くないですよ。誰よりも自分の国を愛するということね、愛天愛人愛国というその言葉をですね、平和とともに愛国運動を探したのをお互いに叫びながら、私の国の愛国と隣国の愛国も尊重し合っていくことが、我々これからのですね国際貢献ではなかろうかと思って、意味ですね、私の事務所の近くのところですね、あの226事件で処刑された場所の隣ですよ。その代々木の連平場でですね、このみんな集まって、まあ、その死亡者だけが被害をしたわけですけども、そういう意味において私は、まあ、日本で教育を受けました。しかし韓国の歴史といろいろ比較しながらですね、今後我々の願いは祖国の統一なんですよ。あのルーマニアのチャルネスクはそのこの絵によってですね、全部殺されてしまったわけですよ。じゃあ絶対君主制、もう一つはいわゆる東ドイツは、ベルリンの壁は崩壊したけども東ドイツの指導者は血を見なかったわけですよ。我々はやっぱり北に対してそういうアナウンスをしてですね、北がソフトランディングしたとしても何のないまま平和的に統一できることをですね願うと同時に、今160マイルの韓半島の 38% には統一されても時代が控えてるわけですよ。それをどうやって超えていくかわけですよ、まあ、そういう意味において私の日々の動きというのは、ね、今日のお話を聞いていただきまして、まあ、多方面からですね、あまりにも膨大な内容でしたけれども、まあ、私自身の、まあ、主観といたしましてですね、本当に日本と韓国の2000年の歴史においてはね、不幸な関係もあったでしょう。しかし有効な関係が長かったわけですよ。あの文禄慶長の駅に連れてこられたあの内容の真珠館という方がありますね、薩摩の。その時に司馬遼太郎が故郷亡者たち候という内容の中においてですね、書いている文があるわけですよ。真珠館先生が自分の故郷がいわゆる全羅北道というですね、全羅北道の南門というところ、落城のところに連れてこられた高僧であると。で自分の故郷を訪ねながら、そしてソウルに上がったときに、ソウルの学生たちがですね、いろいろ講演を頼まれてしたときに、真珠館先生、あなたは日程36年をどう思いますかと。その時真珠館先生は、あなた方36年を運動するならば、私は400年の歴史を語らなければならないと言ったわけですよ。私もそれを見まして、私の在日の100年の、私は2世ですけども、3世、4世続く100年の歴史の中で、過去の日本の対する恨みですね、それを、恨みを、憎しみを、我々は愛に変えながら、戦争を平和に変えていく、まあ、運動をですね、この間と共にやっていきたいと、まあ、そういう意味において、まあ、コメントが少し長くなりましたけれども、本当に今日、いい話を聞かせていただきました。失礼しました。
それではこれより15分ほどの休憩時間に入りたいと思います。またこの時間は電子交換などの時間とさせていただきますし、隣にいる方とするとお礼を込めていただくかなと。
林さんを紹介しておいたら一言。林さん入ってもら
って入口の方にお皿がございますので、
何点かのアナウンスも休憩に入っていただいて結構なんですけども、アナウンスをさせていただきます。未来放送87回になりまして、今までの86回目のですね DVD がございます。いろいろなテーマを扱っておりますので、
よろしくお願いします。